ナザリック地下大墳墓定例報告会。
はい、皆さんこんにちは。アインズールゴン役日野聡です。そして僕と一緒に番組を進行してくれるのは
アインズ様の手となり足となり、情報収集などのために東奔西走させていただきます、アシスタントのトゥルーツリーファストワンこと牧俊一です。
はいついにね、はい、決まりましたけれどもね、はいはい、この番組はテレビアニメオーバーロード2の最新情報や裏話などをお届けしていく定例報告会ラジオ番組です。
はい、
テレビアニメの放送がスタートして、はい、初の更新、
はい、
すごかったですね。リスナーの皆さんはもちろんファストワンも見た、
見ました、すごかったですね映画あんな動くのかっていうぐらい
ね、はい、なんだろう、第1期、はい、よりもよりパワーアップした感はあるよね。
ありますね、
ね、
はい、第1期でもなんか十分
すごかった
んですけど、うん、なんか大変なことになってますね。
なんか皆さんの思いがより強く伝わる、
はい、
でもそれをねちゃんと見てくださってる皆さんも受け止めてくれたということで、はい、こんなねメール来てます、
はい、
ペンネーム、うん、あゆかとうのさん、
はい、
サンシャインフィールドさん、ファストマンさんこんにちは、
こんにちは、
俺のことかサンシャインフィールドさん一瞬誰だ俺のことか、日のねこんにちは。オーバーロード2第1話見ました、アインズ様や守護者はもちろん、たくさんの新キャラも登場し、2話以降が楽しみになりました、うん、そしてこのラジオの影響からか放送中ファストワンさんの声を探したり、うん、エンディングで牧俊一の名前を探したりする自分がいました、笑い、これからも某夢の国っぽく隠れマッキーを探していきたいと思いますそれではラジオ頑張ってください。よかったね、
ありがとうございます。
隠れマッキー、
マジですか。
隠れマッキーは、はい、アニメに、
はい、
ガイガもやるもんね。
そうです ね、はい、いや
ガイガの方とかでもね、はい、隠れマッキーを探してもら
って、もうそうですね、ガイガだと隠れマッキー30人ぐらい出しますから
見つけやすくなる、
ね、見つけやすくなるありがたいですね。あと何よりサンシャインフィールドが
突然のことで、
ね、突然のことで一瞬うんってなりましたけどかっこいいよ。
さあというわけでね、現在第2話まで放送されていますよ、
はい、
うん、そして今日この1月23日の夜、は
い、
なんと3話です。
ああもう3話、
はいね、
はい、
もうきっとこれ聞いてくださってる皆さんは、原作読んでる方はまあ分かるでしょう
けど、はいはい
ね、アニメから入ってる方はね、どんな展開になるのかな、ドキドキドキドキしてますよ。
はい、
ファストワン出るのかな、
ファストワンどうなんでしょうね、
サンシャインフィールド出るのかな
そうですね、今期はそこがありますから ね
さあね、そんなアインズ様やねナザリックの守護者たち、そしてファストワンの活躍楽しみにしてください、
はい、
今回もそしてスペシャルなゲストが登場してくれます、
はい、
一気のことを振り返ったりキャラクターの魅力をお話ししていきますのでお楽しみに、
はい、
それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会
スタート。オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会、この番組はオーバーロード2制作委員会の提供でお送りします。
オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会。
それでは早速本日のゲストを紹介してください。
はい、本日のゲストはこの方です。アルベド役原由美さんです。
はい、よろしくお願いします。
イエイエイ、ようこそ。
お邪魔します。
はい、原ちゃんはね、
はい、
私の右腕ですよ。
アルベド役を演じてくれていますよ、はい、
そしてプレ配信の方で、
は い、
ね、座談会にも参加してくださって、
うん、すごい大人数ですごかったです ねなかなかないですよ ねイベントがあったからこそみたいな ね部分もありますけれども、
あの時ねマキも見に来てましたけれども、
ね、いらっしゃってました。あ、もうやっぱりこの隠せぬ存在感みたいなものがねあったりしますよね。
できる限り端っこでちっちゃくなってたつ
もり、真ん中にいたよね、真ん中の端の方だ
そうですね、端っこの方
そう
そうそう、はい、
そうでね、あの一応ねこのラジオに合わせて、もともと牧俊一としてやってたんだけど、うん、
はい、
あのせっかくだから、はい、ちょっとこのオーバーロードに沿ったような名前をね、うん、
あ
のリスナーさんに募集したところ、
募集したんですね、うん、
そうなんです。
前回の放送であのトゥルーツリーファストマンという、
はい、すごいかっこいい名前ですね。
ありがたいお名前をいただきまして、
オーバーローラジオネームが決まり、
そうなんですか。でもなんか長いですね、ちょっとだけね。
そうですね。
そういう時はやっぱじゃあちょっと縮めて読んでもいいですか、うん、それともやっぱりフルネームで言った方がいいですか。
フルネームだと多分僕みたいに噛むっていうことがたまに起こるので、
はい、もうなんか今回からファストワンって言ってるからね、
うん、あ、そうです
ね、
なるほど、じゃあファストワンさんと、まあ、
なんだったらアルベドっぽく、ね、うんうん、人間に対しておいとかでもね、
あ、おいと、
おい、
そうですね、確かにアルベド様そうですからね、
おいお前ぐらい、おいお
なんかびっくりしちゃいますよねきっと ね
おいお前ぐらいの勢いでも全然
そうです、ね、
なるほど、じゃあ親しみやすい感じでじゃあファストワンさんとお呼びさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日ねよろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いします。
深い話を伺っていきたいと思いますので、
うん、はい、
うん、で早速なんですけれども、
はい、
ゲストの原さんにはこちらのコーナーにチャレンジしていただきたいと思います。
はい、
オーバーロード一問一答定例報告、
うん、はい、
オーバーロードに関する質問をぶつけていきますのでね、原さんは一問一答形式で報告という名の回答をしてください。
はい、もうね、わかりました。
キャラクターのことだったり、
なるほど、うんうん、
収録時の裏話であったり、
うんうんうん、
ね、ファストワンの速報からね、
あ、なるほど、そういったこともですか。
そうそう、もう収録現場で態度が悪かったらもう逐一俺に言ってくれれば、
なるほど、でもすごい態度いいですよね。
よかったね、
特にこう見た目だけ見たらちょっとやんちゃなさる方なのかなっていう感じもしなくはない、華やかな見た目をなさってるので、ね、そうなんですよ、は
い、もう全然
こう見えて結構 ね、
はい、ね、
はい、
心配性だからね。
そうなんですか、
もう緊張で喋れないです、
ね。はい、そうなんです、
いいやつなんです、
ね、確かになんかいい方っていうイメージがありますね、
ね、街中であったら怖いあんちゃんかなって思うかもしれない、
う
ん、
そうですね、うん、道ができてきますからね、
すごい礼儀正しいのに、
いいやつなんで、
はい、
じゃあ早速、
はい、
質問いきたいと思います、
はい、
それでは質問スタート。
作品の第一印象を教えて。
この人が主人公。
この作品の魅力を一言で言うと。
アインズ様が可愛い。
改めて演じてるキャラクターを教えて。
とても偉くて強くて美しくてナイスバディだけど…てんてんてん。
一言で言うとどんなキャラクター。
ヒロイン。
演じてる上で意識したことは。
明日のことは考えず振り切るっていうのを意識してます。
自分と似てる点はある。
まあ、ないんですが髪の長さ。
アフレコ現場の思い出を教えて。
2期になってなんかこうスタジオのなんかこう座り位置がいいなって思いました。
自分が演じているキャラクター以外で特に気になるキャラクターがいたら教えて。
デミウルゴス。
この場を借りてキャストの誰かに何か言っておきたいことがあればどうぞ。
エミリさんになんかすごいなんかね憧れが実は強い、はい、
番組を聞いてくれているリスナーさんに一言お願いします。
オーバーロード2ねすごいね盛り上がっていくので今後なんかすごいねもうほんと食い入るように見てほしいなって思います。
はい
はい、はい、
なるほどね、
はい、
じゃあ早速ね気になる回答を振り返っていきましょう。
はい、
まず、
はい、
作品の第一印象。
はい、
この人が主人公？
なんかこう主人公っていういわゆる見た目をしてないから、
うん、
本当みたいななんかあの間違いでこうなんか悪い人がこう前に来ちゃったのかなみたいな。まあ悪い人では合ってるんですけど。
そうね。
っていうのは
あのまず見た目からしてね。
そう骨ですし。
骨が主人公って俺も。未だかつて黄金バットしか知らない。
ですよね、うん、
黄金バットもまあダークヒーロー的なところはありますけれども、
なかなかないなっていうので斬新だなって思った記憶がありますね。
よかった、え、日野さとしが主人公
あ、そっち、そ
っ
ち、そっちじゃなくて、
もう全然大先輩で尊敬してますから、もうなんかことおっしゃるんですか。
そんな爆弾みたいな。
熱い熱い。
さあ、そして、
はい、
この作品の魅力を一言で言うと、アインズ可愛い。
そう、やっぱりアインズ様が、まあ、心の声、鈴木さんとしての声が可愛いっていうのはもちろんなんですけれども、うん、でもやっぱりすごくかっこつけて、うん、なんかいろんな技とか言ってても、なんかすごい重課金者なんだなっていうふうに思うと、
そうね、そうね、
なんかこうそのままかっこいいっていうふうに見れずに、なんかいろんなものが透けて見えて、うん、そういった部分も可愛いなっていうふうに思いましたね。
内情知ってる人からすると必死だなって思う。決して余裕があるわけじゃないんだ。もうなんだろう、常にさ、なんだろう、もう石橋を何万回も叩くみたいな、ね、
そうそう、
準備万端にしないと、
そう、慎重な人って
ダメですよみたいな、ね、そうそうそう、感じだから。でも手前ね、みんなの手前ちょっと強がってね。
そうなんですよ、かっこよくは見えるけど実は実はみたいなところがやっぱ魅力的だなって思いますね。
かわいい
ね、
確かにね。そして改めて演じるキャラクター、
はい、もうやっぱりなんかやっぱ守護者統括だったり、ナザリック地下大本部の守護者統括なので、やっぱりすごくお仕事できたりとか、なんかピシャッとしてるとかピシャッとしてるんですけれども、そして見た目もすごいね、美しくてナイスバディなんですけど、やっぱ第1話ご覧いただいた方もお分かりになると思うんですけど、やっぱなんかよっなんかちょっとやっぱひどいんこの
そうね、あの次のね、一言で言うとにつながるけれども、
はい、そうなんですよ、
なんだろう、この作品からなのかな、ひどいんっていう言葉ができたのって。
そうじゃないですか、私初めて聞きました ね、
俺も初めて知ったもん、
ね、うん、そうなんですよ、
ヒロインじゃなくひどいん
っていう、ね、そうそうそうそう、そうなんですよ、いろいろひどいんですけど、でも本当になんか本当でも1話でもブレてなくて、すごい ね、素晴らしいなって思いましたね。
それもこれも全てね、うん、俺のせいなんで。
そうですよ、
そうですね、
そうなんですよ、
ごめんね、本当にごめん。
最初にね設定変えちゃったことによって ね、
自分の思いでね、
うん、
モモンが好きっていう、ね、
確かに、ね、でもまさかあそこまでなるとは思ってなかったでしょうけどね、
ちょっとしたね欲がね、うん、
確かに
そんな絶世の美女に好きになってもらえたらなっていうね、
ねえ、そうですね、
願望が出てしまった結果、
あんな口避けてまで笑ってきますから、
ね、そうなんです、もうすごい顔が崩壊してることとかよくあったりするんで ね、なんか皆さん嫌わないでねってすごい思いながらやってますね。
そして演じる上で意識したこと、
はい、
明日のことを考えない、
そうなんですよ、やっぱりこうね、こう次のお仕事とかのこととかも考えて、うん、なんか喉は痛めちゃダメだとかって考える気持ちもあるんですけど、
ね、
でも
結構切れるからね、
そうなんです、うん、結構こうシャルティアとの喧嘩のところであったりとか、そういった部分ってやっぱりこう明日のことを考えてセーブしてたらなんかこう負けちゃう気がして、うん、そのアルベドにならないみたいな部分もあったりするから、うん、とりあえず考えずにもし痛めたら後でケアしようみたいな感じでとりあえず
この瞬間をまずはっていう、
そうなんですよ、振り切ってやるようにっていうのは意識してることですね。
いやー、だってもうね、ハラちゃん、うん、ね、はい、綺麗じゃない、
はい、
こんな綺麗な人がオラーとか言って
たら、CM までそうなんですよ、
シャルティアと2人揃っても振り切れ方が、
そうなんですよ、もうシャルティアの勢いもすごいし、ね、やっぱその場でお互いやり合ってるから、
アドリブだからね、
そう、負けられないっていう部分もすごいあったりするので、そこはでもやっぱりね、アルベドとシャルティアの喧嘩っていうのも、うん、まあ、この作品の一個の見どころかなっていうのも思ったりするので、うん、ちょっと振り切ってやってますね、はいはい、
そして自分と似てる点、
そう、髪の長さぐらい逆にないんですよ他に。
いやでもね、うん、綺麗っていうところは、
あら、嬉しい、ね、うん、いや嬉しいんですけど、でも中身が本当に真逆すぎちゃって、
俺でもさ、そう、あの、うん、なんだろう、原ちゃんと、うん、あのご一緒させてもらった作品とかだと、はい、こういうキャラは今まで見たことなかったから、
うーん、確かに
斬新だった俺の中
で、今まではこういう振り切ったキャラではなく、もっと落ち着いてる感じ、
うん、あの、うん、明るい、なんだろう、はい、ね、関西出身
だけど、あ、そうですね、あの作品ですね、
関西弁使ったり、 明るくっていうキャラクターはあったけど、ここまでなんだろう、てめえおらーみたいなやるぞこらーみたいな感じの
なかなかないです。ね、他でもないですね。それこそもうアルベドでしかこんな口汚くあとこんな音域出してないっていうのはありますね。
だからこそなんだろう、視聴者も あとハラちゃんファンも、はい、このギャップにまたグーって掴まれるよね。
ですね。
びっくり、最初はすごいびっくりされました。
でしょ、絶対そうだと思うよ。
そうなんですよ。
そうですね。普段から考えられないような音出ますから、ねね。
そうなんですよ。はい。
そしてアフレコ現場の思い出、はい、あ、これ何？スタジオの座り位置って。
なんかあの一期の時、私基本まあやっぱりねアルベドを演じさせていただいてるのもあるので、うん、なんとなくこうアインズ様、うん、日野さんの横に座らせていただくことがなんとなく多くて、でまあいろいろお話とかさせていただいてて、それは一期の時からそうで、二期でもそうなんですけど、一期の場合って私なんかスタジオの中であのドアの横に座って、でドアがあって自分がいて、で日野さんがいらっしゃるみたいなポジションだったんですけど、なんかまあスタジオが二期になって変わって、左側に日野さんがいて、右側に結構こう守護者を演じる皆さんが座ってくださることが多くって、
みんなで会話できるってこと。
そうなんですよ。だから、ね、なんか一期の時よりだいぶ皆さんとあのもちろんね個々では、うんうん、あの仲良くさせていただいてたりするので喋ってたりはしたんですけど、スタジオ内で話すっていうのが一期の時あんまりなかったので。
しかもドアガンガンぶつかってたもん、
ね、そうなんですよ。そうそう、結構当たる系の、ね、そう
そうそうそう、
だからね、なんかすごい二期になって、うん、なんかアフレコ現場行くのがさらになんかワクワクするようにはなりましたね。
なるほどね、
はい、
大事。そして、
はい、
自分のキャラクター以外に気になるキャラクター、はい、デミウルゴス。
そう、やっぱ気になるキャラたくさんいるんですけど、それこそなんかキャラ強いパンドラズアクターとかもやっぱ気になるは気になるんですけど
マモちゃんね。
そう、でもやっぱデミウルゴスっていつも真剣じゃないですか。いつも真剣にこうアインズ様が考えてることを、なんかアインズ様だったらこう考えてるはずみたいな感じで、すごいいい感じに思ってくれてるんですけど、うんうん、案外実は違うみたいなこともあっていつもすごいよく解釈してくれるみたいな。
そうね、そうだ、大体そうそうそう、うんうん、そうだな、
そうそうそう、その勘違いっぷりがなんかちょっとだけ愛しいなっていう風には思いますね。デミウルゴスの、
そうね、
深く読みすぎてるみたいな、
こんなにすごいお方なんですよみたいなのを、ね、結構言ってくれるんだけど、その通りだ、デミウルゴスみたいな、ね、
そうそう、結構乗っかってきますもんね、アイズ様もそれにね
あんまり否定してないよね。
そうなんですよ、それが面白い好きな掛け合いの一つではありますね。
分かっていくと全部のキャラが結構ねちょっと愛おしく思ってくれる、
ね、そうなんですよ、
このチグハグ感が逆
に、ね、そうそうそうそう、見方を変えるとみんな可愛いみたいな感じはありますね。
さあ、そしてこの場を借りてキャストの誰かに言っておきたいこと、
うん、
エミリーさんに憧れた。
そうなんですよ、なんかこの前のアフレコ現場でもお話上がったんですけど、うん、エミリーさんの持ち物とか、あとファッションとかがやっぱすごいおしゃれすぎて、でなんかカバンとかすごいおしゃれで超欲しいっていう風に思うんですけど、さすがにこんな身近な人の真似するわけにもいかないしみたいな、なんか似てるカバンはないかって最近ここ2週間ぐらい探してるんですけどなんかねもう本当に、でいつも優しくって、うんうん、なんかこんな先輩になりたいなっていう方ですね。
なるほどね、やっぱ女子はまた見る観点違うんだろうね、
はい、そうですね、
あんまり男で あのカバン欲しいとかないもんね。
あ、ないんですか、男性は。
カバンとかに関しては特に見てないです
男性はそうだね、
量入りゃいいがみたいな。
そうですね、あ、なるほどなるほど、
まあ、入って
もちろん人によってはね、はい、そういうブランドもの好きな人も、ね、はい、いらっしゃるけれども
、
そうですね。
あ、そうなん
です
ね。
でも日野さんおしゃれですよね、毎回。だから羨ましいな。
確かに日野さん
いや俺は全然楽な格好してるだけだから。
本当ですか。
へえ、なんかこだわりあるようにすごい見えますけどね。
全くない。
あら。
あれ。
もう単に自分が楽でいたいだけ。
でもそれがかっこよく映るっていいですね。
自分が楽にいたい。
突然ボソッと言うのやる。ただ
それだけ。
そうだったんですね。
収録とか特にね。
まあ楽な格好がいいなって年々思うようにはなってきましたけどね。
なんだったらジャージでいいみたいな。
じゃあ日野さんが着るとまたなんか様になりそうで。
いやいやいや、もうただのおっさんだからね。頑張って若作りするおっさんだから。
あ、でもなんか昔よりはすごい重装備になりました。なんかたまにこの前自分の地元の大阪に帰った時に、まあ冬だからっていうのもあるんですけど、なんかこう生足でいる女性とか、あと電車乗っててもいるんですけど、なんかもう絶対無理ってなって年々厚着になっていくんですよね。だからもうなんかヒートテックのタイツ履くみたいな、商品名出しましたけどとか、もうそういうので固めるように なってきましたね、
は
い、
全然そんなイメージない。
あ、本当ですか、うん、いやもう上下そうです今日は。
さあ、そんなね、はい、原ちゃんにメールが来てますので紹介していきましょう、はい、まず最初のメールは、
はい、
コントンさんからいただきました。アインズ様役の日野さん、ファストワンさん、そしてゲストのアルベドさん役の原さん、
はい、
御身の前に、
御身の前に、
原作をすべて読んだので先の展開を知っていますが、うん、アニメで絵や音、声が加わるととても臨場感、緊張感の増す作品ですね、うん、ブルーレイもすべて買います。オバロ大好きです。
ありがとうございます。
個性豊かなキャラの中でも特に原さん演じるアルベドさんが大好きです。
ありがとう。
守護者統括という立場で厳しく振る舞っているかと思えば、うん、アインズ様の前ではメロメロのデレデレになったり、超可愛らしいです、
うん。
原さんがアルベドさんを演じる上で楽しいこと、苦労することなどありましたらぜひ教えてください。そしてアルベドさん好きすぎて絵を描いてみました、添付しておきますということです。
わーすごーい、
すげー、うまい、
セクシー、すごいうまいですね。すごい、なんかナイスバディって感じですね。
本当にもう
すごい嬉しいです、ありがとうございます。そうだな、楽しいこと、苦労すること、まあでもね、なんかさっき言ったことにつながるんですけど、すごいその罵倒したりとか、あんな低音で罵倒するとかオラーとか言うって、なんか多分こう自分の人生の中でなかったですし、今後も ないだろうなって思いますし、ここまで振り切るキャラクターをその演じることもないので、だからまあ苦労はするんですけど、うん、なんかこうね、あ、喉が痛くなったわみたいなのをたまにあったりとかするので、でもなんかその分なんか普段言えないようなこととか、うん、こんなこと人に言ったらまずいだろうっていうようなことを言うのってなんか、もうなんかそのね、自分だと絶対言えないから言っててちょっと楽しくなる気持ちっていうのは
ストレス発散になる。
そうすごいありますね。だから大変だけど楽しいっていうの両方なんか同じセリフで感じるかもしれませんね。
なるほどね、結構だってアインズの二面性って、ね、うん、フューチャーされるけど、他の守護者のみんなも違う一面持ってるからね。
確かに、なんかね、アルベドも結構ね、こうね、アインズ様にもうそろそろなんかこう真面目になれみたいな空気感になるとピシャって戻るじゃないですか、ね、うん、シャルティアもまた全然ね変化したりするので、なんかね、
それでいて、うん、結構心が折れやすかったり
そういうとこもすごい可愛いなっていう風に思ったりとかするので、なんか本当に濃いキャラ多いですよ ね、 ね、うん。
さあ続いて、
はい、
星さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今回ゲストであるハラミーのエピソードで忘れられないのが、昔ドラマ CD でアルベドのセリフに大手記ホールドという言葉が出てきた際、意味がわからなくてネットで調べたという話です。ハラミーが大手記ホールドなんて言葉を調べている姿を想像するととてもシュールですよね。オーバーロードではそんな特殊な言葉や難しい言葉も出てきますが、皆さんが調べた言葉って他にもあったりしますか。
あ、
このことです。
なんだろう、でもやっぱりもともとその自分そこまでゲームとかやんなかったりとか普段やらないので、わりかし出てくる言葉とか、それこそそのなんだろう、ゲーム内でいうこういうなんか能力の人とか、そういった部分は最初は分かんなくてしょっちゅう調べてたりとかはしましたね、うん。
俺はなんだろう、漢字の振り仮名よく調べるかも。
確かに。
アイテムのなんか独特の読み方なのかなとか。
なるほど。
参加者、食図。
ありましたね。
そうですね。アイヌさんもそういう言葉ばっかりですもんね。
難しいですよね。
マキは？あ、マキじゃない。ファストワン。
オーバーロードでですか、うん、いやもう難しい言葉だらけでとりあえず出てきた言葉を喋ります
普段は何調べてんの家で。
普段ですか。
ネットとか何人見てんの。
あでもネットでこういう大式ホールド的ななんかネット用語的なやつが分かんないの出てきた時によ
かったよかった、はい、大式ホールド的な画像とかを見てんだからな。
それは仮にそうだとしても仮にそうだとしてもラジオで言うこと
そういうのは隠していかれるんですね。
よかった
わざわざここで言うことじゃないですもん、
ね、台本のワードを調べてるってこと、ね
はい、そういうことですか。びっくりしましたね。
俺もびっくりしたよ危ない危ない
あ続きましておのっちさんからです。
はいありがとうございます。
おのっちさん、
日野さん、ファストアンさん、花見さん、恩美の前に、
恩美の前に、
プレプレプレアレス2、まさか会社になるとは思わなかったです、
そうね、
鈴木さんが元サラリーマンという設定がこんなところで生かされるとは、うん、オープニングを初めて見た時と同じ衝撃がありました。アインズ様の目から出る炎も公式サイトを再現してましたし、株式会社ナザリックで巻き起こるハプニングを楽しみにしてます、
うん、なるほどです
ねえ今回もプレプレあってすごい良かったなっていうふうに思いましたね。
しかもプレアデスだけじゃなく結構守護者のメンバーも、
ね、そうですね
今回
出てるんでね、はい、そうなんですよ。でもなんかやっぱりあのスピード感がこう見ていて楽しいのとあと収録はちょっと大変みたいな部分は ね、
そうなんです
ありますけどね。
結構テンポが早いんで、ねはい、
そうですね。
そうなんですよ、
はい、見ましたけど、うんはい、配信されてるものすげえなこれって思
いましたね
またねちょっと本編と違って、うん、ギャグ要素の方がね
そうですね、
うん、気持ちもまた新たに、
はい、確かにね、プレアデスも皆さん濃いですよねキャラクターが、
ね、そうなんですよ、
ね、皆さんプレアデスの中だと誰が一番好きですか。
プレアデスの中
誰だろう。
そうですね、
ファストワンは
マジですか。あれ今出てきてるメンバーで全員なんですか。まだこれから増えっていう。
まだね、あ、はい、増えるかは分かんないけども、はい、原作にはいるね、
うん、あやっぱそうなんですね。うわちょっともうちょっと出てきた時に改めて考えたいです。
なんでだよ
すごい熟成させますね
なんでだよ
じゃあそんなにお好みがいないと。いや好みがいないということですか。
なんでだよそこ保留にする意図がよくわかる
引っ張りますね。これはすごい答えが出てくるんじゃないですか、ね、もしあの言う時
どんどんどんどんこう増えてきた時にどんどんなんか変わっていくと軽いやつだなってなるのがなんかちょっとあれだなと思って。
自分の何、はい、そのキャラをなんか、
ね、後半ファストワンみたいな
後半に行きたい
そんなキャラ付けだったんですね。なるほど。
俺なんだろうな、うん、でもやっぱりなんだかんだで関わりが多いのは、うん、ナーベラルだから。
そうですよね、うん、
今んとこちょっとナーベラルが、うん、優勢かも。
確かに。あとド M な人からしたらナーベラルはやっぱりたまんないですよね。やっぱ
あなるほど。
もう虫けら扱いされゴミ虫とかよく言ってる
ド M はそうね、ナーベラル好きかも、
ね、あれで喜べるんですね、うん、すげえ、
ね、
俺は逆にド S の人が、うん、を攻略するのが楽しいよね。
すごいマニアック
なんだろう、俺のこういう別に趣味趣向をここで言う必要はないんだけどド S の人が、うん、を陥落させた時の達成感、
うん、わーすごい、なんかアインズ様感あってすごいあーでもそれ可愛いでしょうね、うん、普段ああいう風にねなってても一気に
普段あのね強気の人が、うん、もうあ屈服したっていう瞬間ほど爽快なものはないと思うんで。
あ確かに確かに、ナーベは人気ですし ね、 ね私、まあ、で
も俺そういう観点でナーベラルが好きなわけではないんだけれども。
あそうなんですか。
うんそうなんですねいやみんな
情があるって感じ、あの付き合いが長い分、
うん、まあ確かに一緒に旅してますからね、モモン様とね、うん、そうでも私ソリューションが結構好きですね。
ああソリューションね、
うん、なんかやっぱプレプレ見てやっぱりなんだろうこう食べちゃって急にデブの声をアヤネルが出してくれたりするから
そうなんだよね。あのなんだろう、そうそうそう俺からすると衝撃的なこと多いんだよこの作品、うん、やっぱり普段の現場で、はい、みんながあんまり出さない引き出しをガンガン出してくれるから
そうそうそう
面白いんだよね。
ねえ かなかないですよ。
ね、あのネルネルがね。
そうなんですよ。食べた瞬間だけ太って、でまたなんか吐き出せるからブエって吐ける。そこもやってくれるっていう。プレプレ面白いので、プレプレも見返してほしいですよね、うん、最初のやつね、う
ん、俺ネルネルって言ってんだけどね。
そうなんですか。
あやネルネルネル、
お菓子思い出しますね。
あったね、
あったね、あった
ネルですね、うん、はい、というわけで皆さんたくさんのメールありがとうございました、はい、オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会。
我が前で正しい報告をするがよい。
定例報告チャレンジ、
はい、今からさまざまな報告のテーマが出されるので、
はい、
ゲストの原さんにはそのテーマに従って正しい報告をしてもらうことにチャレンジしていただきます、
はい、
正しい報告ができていたかどうかは、はい、僕が独断で判定させていただきますので、ね、
はい、
足からず、
はい、
正しい報告ができたと判定されると1ポイント獲得、
はい、
最終的に3ポイント以上獲得することができたら、
うん、
もう見事クリアと。
おお、なるほど、うん、
しかし3ポイント獲得できなかった場合は罰ゲームがあります、
うん、
その罰ゲームとは、
うん、
地下大墳墓の苔で作ったという体の苦いお茶です、う
ん、ああなるほど、うん、
本身の前でね正しい報告ができるように頑張ってください。ちなみにね前回の放送では、はい、内山由美ちゃんが、
はい、ああなるほど、
頑張りに頑張って、
そうですね、
飲みましたか、
このね地下大墳墓のコケちゃん、
うん、
コケちゃんね、
はい、
飲みませんでした。
飲みませんでした。あ、なるほど、
ファストワンが、はい、
なぜか僕に
飲みましたね。
さあそうなんですか、
突然僕にポイントが入り始めアインズ様の独断で、
そうなんですね、
内山さんにばかりポイントが入り、結局僕が飲んだ
飲んだよそれ。
なるほど、
俺になんか意義があるみたいない
や全く全く、
俺アインズ様の独断と偏見で、
まあ、そうですよね、そこ大事、うん、
全然、
うん、アインズ様はもう、はい、
だろ、
はい、
だろ、うん、
美味しく
コケ茶、ちなみに、
はい、
甘かった、
どちゃくそに甘かったです、
どちゃくそに甘かった、美味しかった、
甘いパターン、
美味しかった、美味しかったですけど心臓にちょっと悪かった、
ね、悪かった、
くじみになったんでちょっと、
そうなんですね、
その日は大丈夫だった、
あ、その日はもう、はい、
夜は
全然
ギンギン
ギンギン、
おお素晴らしい。
じゃあ早速ね、
はいはい、
原さんにも、チャレンジしていただきますけれども、別にオーバーロードに沿ったことではないので、
あ、なるほど、わ、うん、かりました、
もう出てきたもの答えてください、
はい、
それでは最初の報告のテーマは
アルベド新春シャンソンショーと早口で3回連続で報告してください。
あら、マジですか。これ言いづらいやつですね。わかりました、参ります。アルベド新春シャンソンショー、アルベド新春シャンソンショー、アルベド新春シャンソンショー、やった
ー、おー、すごい、
すごい、
素晴らしい、
よかった。
どうだ、アルベドの力、伊達に守護者統括してない。
やったー、アルベドらしいとこ見せられました、よかった。アルベドが結構言いやすくてよかった。ここにまた作業が入ってきてたら、
ね、
ちょっといいんですけど、ね、救われましたアルベドに、うん、
じゃあファストワン、ファストワン新春シャンソンショーやってみようか。
ファストワンにするんですか。
やっ、大丈夫。頑張って、ファストワン、う
ん、ファストワン新春シャンソンショー、ファストワン新春シャンソンショー、ファストワン新春シャンソンショ
ー。今ちょっと危なかったですよね。
ブーだって、
完全にブーな、
ね、確かに今後半がねちょっとだけなんかなんかシャが多かったような感じはしましたけれどもね。
新春シャンソンショーっていうのはね、
本当ですか、
新春シャンソンショー、
おかしいな。
あれ、おかしいな。頭でも打ってんのかな、これ。あれ、年始でどっか頭打ったのかな。記憶障害でも起こしてるのか。おかしいんだ。直前の記憶がどんどんなくなっていくのか。じゃあ、続いてのチャレンジ行ってみましょうか。
はい、
うん、あ、まず、今のはね、
はい、
やっぱり、はるちゃんにワンポイント。
やったー、嬉しい。
さあ、じゃあ行きましょう。
はい。
ゲームで使用される MMORPG という言葉は何の略でしょうかということで。
あ、めっちゃ聞く。これめっちゃ聞くけど、 なんか最初の方出てきましたよね。なんか説明でね。
こういうのはねファストワン得意なところだね。
これはもう学んできましたから。
マジですか。なんだっけ、最初本当最初の方にね、そう出てきてたんですよ、うん、なんだっけ RPG ロールプレイングゲーム、ここは合ってますよね、うん、MMO でしょ。 M、
はい、
M
いきますか。
どうしようかな。え、これってでも本当に、え、全く分かんないけどありそうな方でちゃんとやった方がいいですか。
もう原ちゃんの思うがままでいいよ。あの内山くんもそん、ね、思うがままに。
なるほど、
すごかった。
こういう感じのものをやったからね。
なるほど、うん、どうしようかな。 M
どうした、どうしたファストは。
何ですか。
記憶障害が起きたか。
いや、今ちょっと別の次元と
あこう更新してた
の。更新してた、
うん、
あの頃の俺って
むむまみむむむみみむむみみそうですね。じゃあ M は、
M は
もっとも
っとM はもっと、
M も次の M は、うん、まだまだ足りない。
もっとまだまだ足りない。
O はオーバーロードもっと見て。
オーバーロードもっと見て
にします。なわけないけど、なわけないけど、
にします。死亡者同活がもうにしますって断言したから。
これもう答えなんじゃないですか。
じゃあちなみにファストワンは、
ファストワン、あの記憶障害をたどった結果最初もっとかぶっちゃったんですけど、まあ大丈夫です、ま
あ
ま
あ、
でも、うん、あの分かりました、もう思い出しました、うん、マルチプレイヤーマルチプレイヤーオンラインゲームです。
でもなんかあってそう、なんかね一個はあってそう。
そうなんですよ、マルチプレイヤーオンライン的なことはこれ友達に怒られたんですよ、うん、MMORPG が僕わかんないって、うんうん、ゲーム好きな友達に言ったら、うん、お前出といてなんだそれっつってめっちゃ怒られて教えてもらったのにスッて
なんだっけな。
これはでもね、
日野さんわか
ります。原ちゃんにポイントが
もっともっと
だって面白かったもん。
もっとまだまだ足りない。
面白かったし、もうドキッとしたでしょ。もっとって。
あ、もうそうですね、
もっと。
本当ですか、うん、嬉しい。まあでもそうですよね、これから先お話続くからもっと見て。
アルベドが断言したんだから、これにしますって。
そうですね、これに変わりました。世の中的に
本当はマッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲーム、
マッシブリーでしたね。
なるほど。
でも今後は違うから、
あ、もっとも
っと
まだまだ
まだまだ
足りない
足りない、
オーバーロードもっと見て、
ロールプレイングゲーム
おかしなことにな
って変わりました
。はい、
今日からね、
歴史変わりました、ね、
意味合いが変わります
。すごい
MMORPG の意味合いが変わりましたね。
しっかり覚えておきます。
やった、
次から頑張る。
さあ最後の、
はい、
チ
ャレンジ、
はい、日本にある海岸線が100メートル以上の島の数を正しく報告してください。前後1割以内なら正解とします。
え、どういうことですか、この日本語が難しいですね。海岸線が100メートル以上、あ、わかった。なるほど、ちっちゃいやつじゃなくて大きめのってことですか。
島の数
100メートルってでも島って考えたらちっちゃめですよね、うん、ってことは結構な数あると思うんですよ、
うん、鋭い推測が、
うん、そうだな。
お、なんかもう確信メーター顔してるけども、
いやもう
ファスターは
どうしようかな。
これだっていうのがあるんだ、
文系人間ですから。
え、もともと知ってる感じですか。
意味が分かんねえ。
いや、もう全く分かんないです。
どうしよう、じゃあ参ります。
お、
41。これは
違うと。
違うんですか。
ファーストワンいきます。70。青。
もっと上？
もっと上。
結構な数あると思うよ。
結構な数。
150。え？
3800。
もっと上。
100メートル。100メートル以上だからね。
4500。お。
7500。
お。ファストワン。すごい。
一応これ、ね、正解は。
あ、正解は。6852で前後1割なので6166から7537なら正解と。
なるほど。
あ、ギリギリだった。
あ、すごーい。そんなにあるんですか。
すごい。
しまって、びっくりしちゃった。
びっくりだね。
あと この問題のやつって毎回こんな難しいの出るんですね。
ちょっとガチな感じありますよね。
前回国の予算とかだった。
ちょっとめっちゃ勉強になりますね。本当
にねえ、はい、勉強にもなる定例報告会。
なるほど。
ねえ、このナザリック周辺ではこうなんだよっていう。
なるほど。勉強になります。すごい多いんだな。
でもね、見事ねこの最後の問題正解したファストワンにはご褒美、
はい、
こけちゃうね。
ご褒美、
ご褒美、
ご褒美方式、うん、
ご褒美でこけちゃうなんて一言も書いてない。僕今別の次元にいます
ね。あ、来ました、
来ました。
ご褒美のこけちゃお。
これでもなんか普通に
また違う、前回と違うんじゃないかな。
いやでも
こけちゃ気まぐれだから。
気まぐれなんですね、うん、
取る場所、採取する場所によってね。
そんなに違う。
そうそう、全然違うから。
あ、まあいろんな出汁が、
う
ん、
そうそうそう。
じゃあいただきます。
うん、
うわ。
美味しい。美味しいか、甘いか、
苦い。
苦い、
苦い、苦い、苦い。すごいやられの声みたいにして。
今日じゃあ何回想で撮ったのかな、こけちゃ ね、
うん、苦いとこもあるんですね。でもほらこういうのって体にいいですから ね、うん、健康にいいですよ。
今日も一日頑張ろうぞ。というわけで以上、定例北海チャレンジでした。
オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会。
オーバーロード2からの報告ということで、最新情報よろしく。
はい、まずはテレビ放送先行配信の情報です。テレビアニメオーバーロード2は ATX、 東京 MX、 MBS、 テレビ愛知、 BS11 にて放送中です。また光 TV、 アベマ TV でも先行配信されています。詳しい時間は公式サイトをご覧ください。さらにいつもの面々がナザリックで繰り広げるショートアニメプレプレプレアデス2も展開中。こちらもお楽しみに。
続いて原作情報です。シリーズ累計480万部を突破、原作ノベルは第12巻まで、そしてコミックス第8巻が好評発売中です。スピンオフ不死者の王、公式コミックアラカルトも発売中、お見逃しなく。
続いてブルーレイ DVD 情報です。オーバーロード2は全3巻にて4月25日よりリリース。第1巻は書き下ろし全巻収納ボックス、書き下ろしデジパックのほか、スペシャルボイスドラマ CD、さらに全巻購入特典の書き下ろしコミック応募券など特典が盛りだくさんです。
続いて主題歌 CD 情報です。オクトのニューシングルオーバーロード2オープニングテーマ Go Cry Go は明日1月24日に発売。トムハックさんプロデュースのミスアンドロイドが歌うエンディングテーマハイドラは2月7日に発売です。
最後に DJ CD 情報です。このラジオ番組の DJ CD が2月28日に発売。日野聡さん、原由美さん、上坂すみれさん、加藤恵美里さん、内山由美さんによる座談会が収録。詳細はラジオ番組ホームページをチェックしてくださいね。
その他の詳しい情報はテレビアニメオーバーロード2公式サイトをご覧ください。以上、オーバーロード2からの報告でした。
オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。
この番組では皆さんからのメールを募集しています。番組サイトのメールフォームからお願いします。
はい、さてさて、ゲストの原さん、今回の放送いかがでしたでしょうか。
いやー、もうめちゃめちゃ楽しくて時間があっという間でしたし、
よかった
ね。またなんか前のラジオからコーナーもいろいろ変わったりとかして、うんうん、すごいなんか個人的にびっくりしましたね。こんなに島の数が多かったなんてってなんかね、なんかたまにぶっ飛んだ答えで何千とかってね、言う人とかもいるけど、そんなにはないだろうみたいな風に心の中で思ってたんですけれども、
あったんかいって、
そうなんですよ、すごい楽しかった。
なかなかでもさ、知らないもんね。
知らないですね、本当楽しかったです。あとやっぱりね、あの放送のね感想もね、今回ね、あの読めてすごい嬉しかったですね。
ぜひまたね遊びに来てください。
はい、
そしてファストワンのこともね、よろしくお願いします。
そうですね、よろしくね、苦そうでしたけど、
ちょっとまだ舌が調べ舌がしびれてました、
はい、
舌が心地いいです
でしょ、
はい、
ね、ナザリックのコケ茶ですから、
ね、
というわけでオーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会はここまで。お相手は日野里志と
牧俊一と、ゲストの
原由美でした。
また次回
お会いしましょう。
オーバーロード2ナザリック地下大墳墓定例報告会、この番組はオーバーロード2制作委員会の提供でお送りしました。